サークル紹介のコーナー。今週は明治市民センターで活動されていらっしゃいます男性合唱団ジャオグリークラブの皆さんご紹介しています。2日目はこちらの指導者でいらっしゃいます内村寛治先生にお話をお伺いしていきます。内村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、こちらは男性合唱団ということで、昨日お話をお伺いいたしました。まずは内村先生、活動日の流れ、どんなふうに一日レッスンを行うのか、ご紹介いただけますか。
まずはやっぱり発声というね、体をしっかり使って声を出すということがとっても大事なので、まず発声からということがとっても大事だと思いますね。それから、発声が終わると今度は実際に歌に入るんですけど、まず正しい音で歌うということ、例えば合唱にするときには二部合唱だったり三部合唱だったりするときには、やはり各パートを正確な音で歌うことが大事なので、その練習はやっぱりかなりで、すぐにパッとできるもんではないので結構時間かかるんですね。そこがとっても大事で、だから私の場合はちょっと目が見えないので、各パートを必ず全部私自身が覚えます。そして覚えて皆さんにできるだけ正しい音を伝えていくようにしていきます。でも最も大事なのはやはり体をしっかり使った発声、これはでも健康にもとってもいいので、多分皆さん元気なのはしっかり声を出しているということもあって、いい元気をもらってんじゃないかと思います。
先ほどもこの明治市民センターにつきまして、この音楽室に入る前から皆さんの声がね、本当に響き渡っていました。今も体を使って発声をねするというお話がありましたが、歌ってる時にも皆さん振りとかもありましたね。
はい、そうですね。振りはね、はい、皆さんどうしようかって話になって、どっちかというとこのゆっこ先生がね、実際に見えるのでしっかり見ながら つけたりするんですけど、振りだけはね、私見えないんでね、いつもね、みんなどうやって動いてんのってもんでね、どっちかとみんなにね、それぞれみんながちょっとチェックしてみてつって、本当みんなでよく考えながらね、私をフォローしてくれてやってますね。
そうですか。でも振りがある分、皆さんちょっと柔らかく歌えてるのかななんて思ったりもしたんですから、そんな点もありますか。
そうですね、やっぱり動きがあるってのは体が硬くなるといい声出ないんですよ。だからできるだけ体は柔らかく使って、しかしそのしっかりした土台、ブレスだとかね、息継ぎっていうのはしっかり体を使っていかなくちゃいけないから、土台の方はしっかりなんだけれども、上半身はできるだけ力を抜いて、そして正しい発音で歌うことが大事で、発声と発音っていうのがやっぱり最も大事なので、そこがそうですね、みんなとっても難しいことなんですけど、言葉で言うのは簡単なんだけど、実際にはとっても大変なことで、毎回毎回その練習を積み重ね積み重ねながら、だんだん皆さんね、できるようになってきてます。
本当に皆さん一生懸命練習されているからこそ、素敵な歌声が出ていることだと思いますけれども、こちらの皆さん、どんなジャンルの曲を歌うことが多いんですか。
そうですね、最初のうちはね、私ちょっと見えないから、選曲って結構大変なんですね。だからどっちかというとこの家内に頼んで選曲してもらったという状態なんだけども、ここ何年かはね、皆さんがこんな歌歌いたいということで、皆さんの方から結構いろいろ出てきて、それで、実際に出てきた曲を、この曲をちょっと合唱にしてどうかな、いろいろチェックをしながら、じゃあこれいきましょうということでね、決めてきましたね。
でも生徒の皆さんからこの曲が歌いたいという案が出るっていうのは、先生としても嬉しいことですよね。
そうですね、今度何するっていうとね、結構出てくるんですよ、最近は。
じゃあその中からまた選ばれてこの合唱団で歌っているということなんですが、内村先生がこちらを指導される際に何か心がけていらっしゃることありましたら教えていただけますか。
はい、やっぱりね、歌うだけではなくて曲を歌うっていうのはある程度楽譜もあるじゃないですか。そうするとね、何年か前からね、楽譜の読み方を少し勉強しましょうということでね、皆さんね、楽譜も少し読めるようになってきたんですね。で、楽譜が読めてくるとやはりちょっと歌い方も少しずつ変わってきて、その楽譜の読みの指導をしたのがゆっこ先生が中心になってね、楽譜を読む練習をしたんですけど、最初のうちそれこそ トン記号って何ですかっていうぐらいの感じでしたから、それが今じゃね、ここの音これはちょっと出にくいよねとかね、楽譜を見てそうやって言えるようになってるくらい、皆さん結構ね楽譜も少しずつ読めるようになってきて、だから楽譜が読めてきて、そして言葉、それともう一つはやっぱり言葉を大事にするということ。歌ってどうしてもね一つ一つの字になりやすい、言葉としてじゃなくて字になりやすいから、一つの言葉としていく。例えば爽やかなというんでも爽やかなって歌うとそうなりやすいんですよくね。それをだから爽やかなというね、爽やかな朝もやの中を静かに流れるかみたいに、しっかり言葉として伝わるように、音がついてるけど言葉として伝わるようにできるだけ指導していっているんですけど、なかなか難しいんです。それもね、すぐにとってもうまくできるところと、あここはまだまだってところも何箇所があって、でも繰り返し繰り返しの練習でもみんな嫌がらずにね、しっかり練習してくれるのでね、結構いいものができてきます。
そうですか。ふるさと祭りでも皆さんのね合唱を聞く機会があるということですので、お近くの方はぜひともお立ち寄りいただければと思います。まずはこちらの指導者でいらっしゃいます内村寛治先生にお話をお伺いいたしました。内村先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
続いてはこちらのメンバーの方にお話をお伺いしていきたいと思います。佐藤義久さんです。佐藤さんよろしくお願いします。
お願いします。
さて早速ですが、佐藤さんはどういったきっかけでこの合唱サークルを始めたんでしょうか。
はい、このメンバーの中に私が中学時代に家庭教師をしていた方の弟さんがいまして、でその方と会った時にたまたま、お前カラオケ好きだろうと言われまして、はいって言った途端に、じゃあグリークラブで一緒に歌わないかというふうに誘われまして、でその方はここでもう入ってたんですけど、もう辞めてしまったんですけども、それがきっかけで入って、その練習した後にさっきの飲み会の二次会誘っていただいて、特別その日は君はただでいいよという誘惑もありまして、それで即入ることを決めました。
どうですか、もうでもそこでお酒をおごっていただいたので、はいと返事するしかないですもんね。
そういうことです
もう7年こちらで活動されていらっしゃるということで、佐藤さんはこの歌うことの楽しさ、やりがい、どんなところにあると感じますか。
まず練習を繰り返すことによって徐々に上手くなっていって、なおかつ皆さんのハーモニーもだんだん揃ってくるということで、まあ曲が決まった時のスタートはなかなかバラバラなんですけども、どんどんどんどん上手くなっていくという、その上手くなっていく過程がすごく好きですし、で何回も言うようですけど、終わった後に一杯飲むというのも好きで、そういうのを誘われて一生懸命やってます。でなおかつ僕はその入った年にみなとみらいホールで発表会に入ったんですけども、あそこで初めて壇上で上がって歌った時はもう本当に感動しまして、もうその後の懇親会では涙ぐんでました
本当ですか、はい、もうでも最初の舞台がそんなにね大きな舞台ということで、なおさら感動したことだと思いますけれども、さあでは佐藤さんが今まで思い出に残っている曲ですとかエピソードがありましたら、こちらもお伺いできますか。
オーシャンゼリーゼという曲をみなとみらいホールで歌うことになりまして、それを発表の歌がこの歌だよって聞いたときに、僕は頭の中でこれはペンライトを持って歌うべきだと自分で考えまして、で皆さんに提案したところ、皆さんもいいねと言ってくれまして、そのペンライトを持って振り付けも考えまして、それもですね皆さん一生懸命練習して、それでみなとみらいホールで大成功に終わりました。
あの大きな舞台でペンライトを持って、そしてさらに振り付けをして皆さん歌われたんですか。
はい、皆さんね本当に一生懸命練習してくれて、まあ、やるたんびに皆さん失敗してたんですけども、それを何回も繰り返してもらうことによって皆さんも家で練習したりしてくれて、それで最後はぴったりいきました。
揃ったわけですね、はい、観客の方の反応というのはいかがでしたか。
すごい拍手でした。大拍手、
本当ですか、はい、なおさら本当に感動されたわけですね、
はい、もう本当にそれがすごい一番私自身のね思い出になってます。
佐藤さんの素敵なエピソードをお伺いしました。ではいつまでもこちらの、ね、皆さんとともに楽しい活動を続けていただきたいと思います。 こちらのメンバー佐藤義久さんにお話をお伺いいたしました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではこの後はジャオグリークラブの皆さんの歌声をお聞きいただきたいと思います。今日歌っていただきますのはオーシャンゼリゼです。それではお聞きください。
あなたを待つよ、オシャンゼリゼ。